それでは今朝は平和を作る人たちと題して原主事よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所はマタイの福音書4章23節から5章9節までです。新約聖書マタイの福音書4章23節から5章9節です。イエスはガリラヤ全土をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病気、あらゆる患いを治された。イエスの噂はシリア全体に広まった。それで人々はさまざまな病気と痛みに苦しむ病人、悪霊に疲れた人、転換持ちやチューブの者などを皆身元に連れてきた。イエスは彼らをお治しになった。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤおよびヨルダンの向こう岸から大勢の群衆がイエスに付き従った。この群衆を見てイエスは山に登り、お座りになると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。悲しむものは幸いです。その人は慰められるからです。柔和なものは幸いです。その人は地を相続するからです。義に飢え乾いているものは幸いです。その人は満ち足りるからです。憐れみ深いものは幸いです。その人は憐れみを受けるからです。心の清いものは幸いです。その人は神を見るからです。平和を作るものは幸いです。その人は神の子供と呼ばれるからです。
皆さんおはようございます。春がやってきたと思って浮かれていましたら、ここ数日はまた、花冷えというかまた、少し冷えています。今日はいつもよりも1枚多く、着込んできましたけれども、桜の木はもう、衣替えを始めて、もうほとんどの木が葉桜に、変わっています。さて教会の、道沿いに外にある掲示板がありますけれども、そこには、教会の礼拝案内が、掲げられています。またそれとともにですね、平日に教会で活動している、生き生き百歳大尊、その案内も、貼り出されています。健康のために体を動かすことはもちろんですけれども、お互いに声を掛け合って、お互いを気にし合って心を動かすことも大切にして活動しています。活動を始めてから早いもので1年と5ヶ月に入りました。この活動を始めるにあたってですね、このグループ名をどうしようかということがありまして、そういう話になった時に私も一つ、お達者というのはどうですかと、提案したんですけれども、それはそんな年寄り臭いのは嫌だということですぐに却下されてしまいまして、どうせなら教会らしい名前がいいということで、最終的にそこで決まったのが生き生き厄災大蔵シャロームという名前です。シャローム、シャロームというこのヘブル語の言葉はですね、それはとっても内容の豊かな言葉です。神様がお与えになる平和とか、また祝福、そして守られ、 恵み深く神様に扱われるというそういう意味があります。まあ、今でもイスラエルではおはよう、こんにちは、こんばんは、これ全部がシャロームで済んでしまうそうです。あなたに平安があるようにと、お互いに祝福の言葉を交わします。まあ、人間は誰でも心から願っているその深い願いをですね、まあ、日常のそういう挨拶として交わし合うというのは本当に美しい挨拶だなと思います。イエス様は弟子たちに、また多くの群衆たちを見つめて、平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるから、そうお語りになりました。これが今朝私たちに与えられている御言葉です。平和を楽しむことができるから幸いだと言われたのではなくて、平和のないところに出て行って平和を作るんです。争いを避けて通るのではなくて、むしろそういった混乱に対して平和を作りなさいと、イエス様はここで私たちを使わしておられます。平和を作る人というのは、まあ、具体的にどういうことを意味しているんでしょうか。例えば同じマタイの福音書の5章の23節以下のところで、イエス様はこういうふうに言われています。祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい、それから来てその捧げ物を捧げなさい。自分と誰かとの間に平和がないということに気づいたときに、悪いのものはあっちだと、わざわざなんでこっちから出向いていかなければいけないのか、そう思うところで、いやそうではないと、あなたの方から和解を求めて、そして行動を起こしなさいと言われます。あなたが平和を作るのだと語られています。しかし正直に申しまして、イエス様のおっしゃることはよくわかるのですけれども、私にとってこれは耳の痛い話です。聞きにくい言葉です。ところで誰もが平和平和とそう言いながら、実は平和とは全く違う、つまり自分たちの力を貫くことだけを平和だと思い込んでしまっているところによって、平和が少しも成り立たない、むしろ逆に多くの悲しみをそこで生み出してしまっていると、そういうことこそ今私たちの日常生活やまだこの世界で起こっていることではないかと思います。2001年の9月の11日の朝、悲劇は突然起こりました。アメリカの旅客機が乗っ取られて、世界貿易センターとアメリカの国防総省のビルに旅客機が突っ込んだ。アメリカ同時多発テロと言われる本当に大きな事件でした。人々はその煙に巻かれて苦しくって、次から次へとビルの外へ身を投げ出していく。そうやって身を投げる人の影が映像でずっと映し出されていました。これ本当のことかと目を本当に疑うような映像が、そこから目を離すことができなかったことを覚えています。このことに対して、平和の実現を願い、争いをやめさせるために、さらに大きな軍事力、どんな争いにも勝つ力、そういうものが必要だと人々は信じたんです。その大きな権力を持って治める者こそ平和を作る者だと。争いを制するには悪い奴を叩き切ることが必要だと、バサッバサッ、襖の後ろからグサッと、 そういう必殺仕事人のような人が、今も昔もテレビに登場します。そのようなヒーローに憧れて、力ある者こそ神の子と呼ばれるにふさわしい、そう信じたとしても、当然であると言わざるを得ないのかもしれません。そういうものをずっと見て育ってきました。悪い人といい人がいて、悪いやつさえいなければ自分たちは幸せになれる、あいつさえいなければ平和が訪れると、そのような社会の仕組みの中に囲まれて私たちは生きています。しかしそれでも心のどこかでは何かが間違っていると諦めきれない思いがあるというのも本当であると思います。生活を共にする身近な人たちとの関係の中においても、平和を作る幸いを自分たちはどれほど知っているかなと、そういうふうに振り返る、そういう時に家庭や職場、ご近所さんや、また教会の中でも様々な形で争いやそういう混乱の姿を見せている時に、ここに平和を作り出すことができたらどれほどいいだろうか、いいだろうかと思わずにおれないのです。それゆえにここに平和を作ることが必要だとイエス様は語られる。ロバート・フルガムというアメリカの牧師があります。まずこのロバート・フルガムという牧師が書いた人生に必要な知恵はすべて幼稚園の砂場で学んだという、そういうタイトルの本があります。1988年に発行されて以来ベストセラーになりました。今でも多くの人たちに読み継がれている本ですけれども、当初はこの牧師であるこの著者が小学校の卒業式でスピーチした、それが発端で口伝いに広まっていき、そしてこの本の発行につながったそうです。人生に必要な知恵はすべて幼稚園の砂場で学んだ、この本のタイトルを言うだけでもですね、うんうんとうなずきを生むような、そういうタイトルです。人間どう生きるか、どのように振る舞い、どのような思いで、どのような気持ちで日々を送るのか、そういうことを本当に知っていなければならないことを、私は全部この幼稚園の砂場で学んだったと、そういうふうに著者は言います。人生の知恵は、大学院という、学力の、そういう山のてっぺんにあるのではなくて、日曜学校の幼稚園のそういう砂場にあったと。そこで著者はこう言います。大切なことを学んだことはこうですと。何でもみんなで分け合うこと、ズルをしないこと、人をぶたないこと、使ったものは必ず元のところに戻すこと、散らかしたら自分で後片付けをすること、人のものに手を出さないこと、誰かを傷つけたらごめんなさいということ、食事の前には手を洗うこと、トイレに行ったらちゃんと水を流すこと、バランスの取れた生活をすること、毎日少し勉強し、少し考え、少し絵を描き、歌い、踊り、遊び、そして少し働くこと、毎日必ず昼寝をすること、表に出るときには車に気をつけ、手をつないで離れ離れにならないようにすること、不思議だなぁと思う気持ちを大切にすること、こういった幼稚園で教わったことを大人が思い出せば世界はきっと良くなると、そのように著者は語ります。なるほどと、とっても興味深く読みました。 平和を作ることを神様は望んでおられます。それを神様は喜ばれる、神様の御心とも言うことができると思いますけれども、しかしそこでイエス様があえて平和を作る者は幸いだ、その人たちは神の子供と呼ばれるからと、そうおっしゃるということは、そこに神様の御心がなされていないということです。神様の御心がなされていないということ、そのような現実を問題だと感じて悲しむという思いは大切であると思います。改めて悲しみを知ること、イエス様が来られたということはとても嬉しいことですけれども、しかしイエス様が来なければ解決してしない問題を私たちは抱えているということ、また救われない私たちなのだと、そういうことを改めて気づくのです。そういう悲しみを深く知る、イエス様はこの時祝福の言葉を人々に語りましたけれども、そこには深い悲しみを持って同じように人々にお語りになったに違いないのだと思います。平和の世界を求めるには、結局は自分が周囲のいろんなことに心を動かさないことだと、また感情や情熱を押し殺すことだと考えて、挙句の果てに自分の命までも絶ってしまうということも起こります。しかし平和というのは、波風立たないように努力することや、争いがないことや、単に緊張感がないということではなくて、人が生き生きと生きているということです。それが平和だと思います。神様は生きているものが大好きです。命あるものを喜んでおられる、ご自身が作られたものをその御手で今日も養っておられ、そして祝福し、そして平和を作るもの、平和を作るものとして使わされる、それが神様です。あなた方はその御手の中にある羊であると聖書は語ります。そしてそういう幸いの中であなた方は生きるように、そこで生きなさい、そうやってイエス様は私たちを招いておられます。さらにイエス様はその道筋をこのようにも語っています。私があなた方を使わすのは、狼の中に羊を送り出すようなものです。私があなた方を使わすのは、狼の中に羊を使わすようなものだ。狼の群れに送り込まれた羊です。他の誰かを力でねじ伏せるようによって、ねじ伏せることによって作り出す狼の平和とは全く正反対の平和です。そうこうしている間にひょっとしたら狼に食べられてしまうかもしれません。狼の群れの中に使わされた羊が、しかしそこで一体どのような平和を作り出すことができるんでしょうか。それはイエス様の平和です。イエス様の平和を羊たちは作り出す。神様との関係において人間は誰もが平和を失い争いの中にあるんだと聖書は語っています。その人間にイエス様の方から近づいてきてくださいました。世の罪を取り除く子羊としてイエス様の方から罪ある者として呼ばれ、罪人として十字架について死んでくださいました。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子と呼ばれるからと言われたときに、イエス様は平和を作り得ない悲しみの中にいる私たちにさらに念を押すようにして語られたのではなくて、悲しみより他ないような平和を壊してしまう 争いの中にも現れてくる私たち人間のそういう罪をすべて引き受けて、それをご自分の罪としてくださいました。そのために神のことを呼ばれるこの方が私たち人間と同じようになってくださったんです。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。そして父なる神様は御子イエス様を死人のうちから復活させてくださいました。いかなる力によっても神の愛をねじ伏せることはできませんでした。ではそこで何が起こったのかということを聖書はその事実を語っています。ローマ人への手紙はこう告げています。私たちは私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。私たちは私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っていますと。この平和によって私たち全ての人間は息を吹き返します。この平和は神様が作ってくださった。すでにこの神様との平和は始まっているんです。神様がこの平和を始めてくださった。この事実を知らなければ私たちは決して羊になる勇気は出ないと思います。平和を作る勇気も出ないでしょう。神様は私たちをご自分の平和の技に招いておられます。神様のこの平和の技に加わるということは神様の可能性に対して心を開いていくということであると思います。神様は確かなお方だ。この神様の可能性に対して心を開いていく。神様のこの平和がどんなことの中にも入り込んできてくださることを期待する、そのような人です。平和を作る人。ある本の中に書かれてあった M さんというまだ小さな子供を3人のお母さんですけれども、この30代の女性が直腸がんを患って入退院を繰り返しながら治療を受けている、その日々を綴った本があります。この方は小学校6年生の頃まで教会学校に通っていました。そういうこともあって病院のチャプレンの訪問を受け、再び聖書の話を聞き、自分でも聖書を読むようになり祈るようになりました。次第にそのチャプレンにもいろんな自分の思いや訴えをするようになり始めた。はじめこの M さんは救われたい、そして自分もいわゆるいい人になりたい、平安が与えられたいと、そんな気持ちで神様を信じる決心をされた。ところがどんどん体は悪くなっていきます。祈っても祈っても神様具体的に働いてくださらない。私はただ普通でいい、普通でいたいんですと。ただ普通でいたいのにそれさえも許されない。神様は必要な力を私から全部取り去ってくださ、取り去ってしまった。私神様を恨みますと、そこまでおっしゃった。一生懸命生きようとしているのに次々に悪いことばかりが起こってくると。神様がいるならどうしてこんなことが起こるんですかと。この言葉は訪問するチャプレンの心を厳しくまた辛く突き刺さる、その言葉として聞きました。しかし7ヶ月にわたるこの3度目の入退院にこの M さんは必死に神様を求め続けました。聖書を読みました。なぜこんなに苦しまなければならないのかということを、その苦しみの意味に対する答えを自分なりに探し続けたんです。さまざまな葛藤を乗り越えながら切実に神様を求め続けた M さんは、 浮き沈みの波はありつつも少しずつ前に進むことができるようになっていったそうです。そしてある時、一つの本に書かれてあった聖書の御言葉がこの M さんの心を強く捉えたそうです。それは詩編23編の言葉でした。たとえ死の影の民を歩くことがあっても、私は災いを恐れません、あなたが私と共におられますから、そういう言葉です。そしてこの言葉の御言葉の後に、その本はこういう言葉が添えてあった。人間の現実は確かに死の影の谷に沈んだり上がったりするようなものだと。だから死の影の谷を行くことを恐れて行かないということを願うのではなくて、死の影の谷を行っても恐れないこと、イエス様がいつも共にいてくださることを願うことが大切だと。M さんは何かハッとした様子で、私今日よく分かったような気がしますと、そういうふうに言ったそうです。苦しみの意味を求め続けてきた M さんは、神様は病気や苦しみの中にあっても決して自分を見放さずに共にいてくださっているということを感じ、そこに大きな慰めを見出したんです。イエス・キリストというこのお方は、その生涯徹底して人間に寄り添ってくださいました。社会から見放されているような人々、病気の人々、のけ者にされている人々、助けを必要としている人々、そういう人々のそばにいてくださり、そのことがその人の新しい生き方へと導いた。またイエス様を十字架につけた人々、民衆をはじめ多くの人々のことを、イエス様はその十字架の上で息を引き取る前に、父よ彼らをお許しください、彼らは自分で何をしているのかわからないのですと、本当の愛を持って神様に取りなして祈ってくださいました。救い主なら自分を救ってみろ、この自分を私を救ってみろと、そのように罵る人や犯罪人のそばで同じ苦しみをイエス様は味わってくださいながら寄り添っておられました。人間の思いというのは様々です。私たちの心はこの十字架の周辺に登場するいろんな人々、民衆の心になったり、イエス様にすがるそういうものになったり、罵るものとなったりします。しかしどんな心を私たちが持っていようとも、一つだけ変わらないことがあります。それ、イエス様がずっと私たちのそばに寄り添ってくださっている、片時も離れずにいてくださるということです。そのことを知るときに、人はどれほど大きな慰めを得ることができるでしょうか。ある聖書学者はこのように言います。平和を作る者は幸いです、その人たちは御子イエス様の技に加わるからですと。そしてその時、私たちはイエス様の語りかけを聞くのです。その時あなたも私と同じように確かに神の子と呼ばれるのだと。お祈りします。天の父なる神様、あなたが作ってくださった平和の中に、今日もしっかりと私たちを立たせてください。私たちにはできないことです。日常やまた世界、またいろんな争いや困難の中で、あなたの姿が見えず、あなたの御声が聞こえなくなってしまうことがあります。しかし今もあなたがその御手で私たちを養い続けていてくださり、私たちの目を耳を開いてくださって、 今日も神様の愛を映し出すものとして豊かにお持ちください。平和を作り出すものとして私たちが飛び込んでいくときに、そこに神様の平和が今日も作られる。ああ、これが神様の平和か。そのように神様を知り、救いを知り、慰めを受ける、そのような人々が多く起こされる今日であると、そのことを心から願います。豊かにこの教会を、尾上聖夜教会をお持ちください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。